112-3 条ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局、京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお送りします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。突然ですが皆さんにまず問いかけをしたいと思います。民具ってご存知でしょうか。民衆の民に道具の具の民具です。今日は民具とそこにまつわるゲストの方の思いをたっぷり伺いたいと思います。お越しいただきましたのは京都市立芸術大学染色専攻の准教授でいらっしゃって民具バンク代表の安藤隆一郎さんです。本日はようこそお越しいただきました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではまず安藤さんから先ほどリスナーの方にお投げかけした民具とは何ぞやというところから教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、民具っていうのはですね、その字の通り、民衆が暮らしの中でいろんな用途のニーズのもとに、作って、使われていた、古い道具ですね。時代とともにいろんな道具っていうのは変わってきますけども、いろいろ暮らしの中で農家とか、普通の家とか、いろんなところで使われたものですね。
とすると私が思い浮かぶのはクワとか、
はい、
そういれは民具ですか。
そうですね、クワとかもありますし、本当にろうそく台とかそういったものまで民具になってますけども、
それも民具、
はい、
よく聞く最近民芸っていうものも、またよく目にするなって思うんですけど、字としては、民芸と民具も割と近しい部分にあるんでしょうか。
そうです、近いところもありますし、だから僕が集めたその民具っていうのは、どちらかというと日常的に本当に広く使われていたもので、特に今回僕が集めてる民具っていうのは、そこからさらに僕の目的によって、そのろうそく台とかあまり集めてないんですけども、体を使って使う道具っていうのを主に集まってます。
じゃあ動きがあるものが集めてらっしゃる民具なんですね。その集めてるっておっしゃったけど、民具をバンクしてるから民具バンクなんだ、どういうことですか。
フードバンクって、あるじゃないですか。食料品でもう賞味期限が近いとかそういうので、もう食べられなく余っているけども、そのまま、放っておくんじゃなくて、それを他の、集めて他のところに渡すっていうふうな、フードバンクってあると思うんですけども、同じようなその考え方で、民具っていうものも、もう時代の中でどんどん使われなくなってしまって、大体古い農家さんとかいろんなところの蔵とかに、とか納屋とかにあるんですけども、ほとんど最近、そういうとこ解体するのと同時ですね、整理されて、燃やされてしまったりするんですね。自然物でできてるので、燃やしてっていうことが多いんですけども、どうせ使わなくなるのであれば、民具、今の暮らしでは使わないけども、そこからヒントを得て僕らの先の暮らしのアイデアになるものもたくさん詰まっているので、使わないのであればそれを引き取っていろんなその学びの教材として、活用していこうっていうのが、民具バンクの、活動になります。
じゃあ、民具バンクは、その集めている場所があって、そこに行けばいろいろな方から譲り受けた民具がある、そんなことなんでしょうか。
そうですね、ただ今結構集めようと思うと一気に結構集まってしまったりして、
そうですよね、一つだけってことはないですよね、
結構置く場所が一気に埋まってしまったので、 今はちょっとそのそれを収納する、
はい、
場所作りっていうものもその活動の一つで、はい、やっています。
あ、場所も作ってらっしゃるんですか。
そうですね、はい。
拠点はどのあたりで。
亀岡の浪川駅っていうところから、
はい、
西の方にいた、六谷っていう地域に、六谷ワンダービレッジという、はい、まあ主にこう畑とか、お米作りとか養蜂とかしてるそういうスペースの中に、
はい、
そこの場所を借りて、活動拠点としてやっています。
ありがとうございます。だんだんこうミングとは何ぞやみたいな部分も見えてきたところで、はい、小屋のイメージまで、
はい、
見えてきました。その集めたミングを何だろう、こうレスキューというと、
はい、
ちょっとこうかわいそうなものを救うみたいなイメージがあるけれども、はい、ミングバンクは決してそうじゃなくて、こう次に自分たちが使えるようにする取り組みもされてらっしゃるんですね。
はい、そうですね、まあ、でも救出って言ってますけどね。
救出はして
る、まあ、でもそれは結構やっぱりもう本当に捨てられてしまうので、
うん、
急いで助けてあげるっていうふうなことで、もうミング救出って言ってますけど。
あ、はい、いやそうですよね。お譲りされる方がいらっしゃるということは、これを燃やすには忍びないと思って、
はい、
おそらく手渡される。
そうですね、まあ、そういう資料館とか、
はい、
地域の資料館とかにもそういうので引き取ってくれみたいなのは結構あるんですけども、やはりどこももう置ける場所もなかったりとか、やっぱりなかなか全部引き取れないので、まあ、断られてしまうと、まあね、まあ、廃棄してしまうしかなくなってしまうので、う、まあ、そういうのがたくさん全国どこでも、はい、同じようなことが起こってます。
じゃあその、まあ、救出したミングを、具体的にどうなさってるんでしょう。
はい、まあ僕はもともとそのミングっていうものを集めようと思ったのは、まあベースの活動として、身体ゼロベース運用法っていうこう、活動をしていて。
ちょっと待った、はい、もう一回おっしゃっていただいていいでしょうか。
は
い、
身体ゼロベース運用法という名前の活動です。
運用法の活動、
はい、はい、
ちょっと聞きましょうか。
はい、はい、全て説明するのは長くなるので簡潔にこう説明すると、
はい、
まあ、僕先初めの方に紹介していただいたように、大学で工芸の染色の専攻で、教えていて、
はい、
で、まあ、僕も芸術大学で染色っていうのを学んでずっとやってきたんですけども、まあ、物を作るという人、っていうのがまあ、世の中どんどん指先一つでいろんなものができるようになってる時代の中で、
はい、
未だにこう五感を使って素材を選んだりとか、あるいはもう体を反復して何度も動かしながら、例えば布を織ったりとか、例えば漆を研いだりとか、
はい、
そういうことをこうやってる中で、今体のことっていうと、要はスポーツとか医療みたいなものが、その専門分野として、まあ、イメージを思いつくと思うんですけども、近い将来いまだにそのふうに体を使ってものを作ってる僕らも、その身体の専門家としてもう少しこう何か社会の中で役立てていけるんじゃないかということで、ものを作る人の立場からいろんな体の使い方をもう一度捉え直して、それをまあ僕は美術のフィールドでやってるので、いろいろ体験するものであったりとか、視覚的なものであったりとか、展覧会っていう形式っていうもので、それをこう伝えるっていうことをやっています。で、まあ、そういうことをやってる中で、昔のやっぱり人の暮らしっていうものに目を向けた時に、まあ、その中で道具っていうものは、今の僕らの指先一本できる道具と違って、
はい、
人と道具が半分半分で協力しながら何か目的をなくしていくって言った時に、自分も体をこううまく使わなきゃいけないし、道具の特徴をこううまく、読み取るっていうことも大事になってきた時に、なんか今体を鍛えるってなると、ウェイトトレーニングとか、
はい、
なんか自、まあ、ヨガとか、まあ、それらを人にするわけじゃないですけども、その道具を使って何かをなすっていう、その一連のこう動きっていうか、ことっていうのもすごくトレーニングになるんじゃないかと思った時に、そこにこう今のトレーニングとは違うなんかヒントがたくさんあると思って、その捨てられていくミングをもうトレーニングマシーンとして集めようということで、 なので集めたものは実際にそれを使ってみるってことですね、はい、まあ、資料館とかに収めてものだとやっぱりなかなか触れて使うことができないので、
そうですね、
じゃなくて実際に使ってあげて、そこでいろんな体のことを発見していくっていう、ことをやっていこうっていうので集めていますね。
その道具と自分とが半分半分ずつこう、はい、歩み寄るというんですか、はい、それがすごくこう自分の中でもイメージがなんかこうグッとついたような気がしました、はい、じゃあその集めはった民具はまた違う形に生まれ変わったりするものなのでしょうか、現代に合わせて。
まあ、それはこれからの活動でどうなっていくかっていうのは分からないんですけど、まずは昔の形っていうものを、
はい、
実際に使ってみるっていうことをしながら、そこのこう良さっていうものを理解しながら新しいものを作っていくとかっていうことはあるかもしれないです。
私が以前ね活動されてある拠点の一つに行かせていただいた時にあったのが、
はい、
木のまた、はい、幹、
はい、
枝のがこうマター状に分かれてるんですね、はいはい、Y 字型になってたりとか、はい、あれも一つの民具と。
そうですね、あれは、はい、そう見ていただいたのは、まあ、この2年間ぐらい秋田で調査してやっていたプロジェクトで、木のまたっていういろいろ Y 字型の枝であったりとか、幹からちょんと横に出てる枝とか、いろんなその自然の形を利用して作ったその民具なんですね。で、あれをこうやったのは、まあ、まさにその道具の、まあ、ちょっとこう先の話にもつながっていくんですけども、はい、まあ道具を作るっていうことを通してじゃあこのもの目的を成すにはこの木を使うべきかとか、例えば重い木を使う方がいいかとか、うん、軽い木を使う方がいいかとか、うん、いろんなその道具作りを通して、
はい、
自分と体とその目的のためにどういう風にしていったらいいかというのを結構試行錯誤していくので、プロセスとは初めにこう収集した民具を扱ったりとかしてみることで、そういうアイデアを吸収しておいて、じゃあ自分はそういう道具を作るっていうので、まあ木のまたもそのプロセスの一つですね。
へーは、ちょっと一旦休憩入れましょうか。
はい、
はいはい、ここで音楽を安藤さんにお持ちいただいたのでご紹介をお願いいたします。はい、
これバハマのミュージシャンでエグズーマという人の You Don't Know What's Going On という曲です。
はい、ではどうぞお聴きください。一日の三条ラジオカフェ、本日は安藤隆一郎さんにお越しいただいて民具バンクの取り組みについて伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。はい、結構たくさんの話を聞いて私がちょっと頭がパンクしているところもあって整理させていただくと、はいはい、まあ例の一つにあるのが木の股、
はい、
で木の股といっても重いものも軽いものもあって、はい、枝先の出方も違って、
はい、
これはこういうものに使うものですって言うんじゃなくて、これが一体どういうものに使えるのかっていうのをまず自分がこうそのもの実際に持ちながら考えてみる、そんなことができるのも民具の魅力だなというふうに思いました。
はいはい、そうですね、はい、その民具を、まあ、作って集めてですね、で、まあ、さっきお話した一つの視点としては、
うん、
まあ、トレーニング道具として使うっていう視点がありました。で、それは分かりやすく体っていうのも結びついてるんですけども、はい、うん、まあもう一つ今やってることとしては、その民具っていうもの、竹で作られた籠とか、まあ、木で作られたものとかたくさんあるんですけども、それを見ると一目で、あの竹がこういうふうに人が手を加えることでこうなってるのかとか、うん、いろんなその、周りの環境にあるものですね、自然の、環境に暮らしのすぐそばにあるところが人が手を加えてこういうものになるんだっていうヒントがたくさん隠れてるんですね。で、木の股もそうなんですけども、そういう発想とか視点を身につけるっていうのがすごく大事だなと思っていて、でなんでそういうそれを作るとか、
はい、
それを道具を考えるっていう視点の活用もあってですね、でそれが、まあ、木の股っていうものがやっていたことなんですけども、なぜそういうことが必要かするかというとですね、まあ僕ら今暮らしっていうものが、まあ、人が住んでる場所があって今いろいろ問題になってますけども、もともとは本当に暮らしの中で利用していた山とか竹林っていうものがもう今使わなくなってしまって、 放置された状況 でよく畜害とかいろいろありますけども、うん、本来はその民具を見て分かるように人が使ってあげればすごくこう優秀な素材なんですね、
うん、
でなんでまああの高度なものはすぐに作れないと思うんですけども、例えば簡単なものであればそういうものをがこういうものに使えるんだよとか生活で必要なものが作られるんだよっていうことをこう実践する機会とか、まあ、技術とかアイデアをシェアしていけばちょっとずつもしかしたら山に近くの山にちょっとずつ入っていくような行き来する機会が生まれるんじゃないかなと思ってるんですね。
結構もう山登り一つとってもあの危ないところだから心して入れって、
はい、
まあ、それは一つの真実でもあるんだけど、そうなってしまうのも単純に本当にこう山が怖いからって言うと、なんだろう、大きすぎるんですよね。
確かに山は、はい、あのね、危ないところことがたくさんありますけども、
はい、
まあそういう知識を多分身につければ入れると思うんですね。でそれはまた登山と違 こう知識だと思っていて、ではまあ実際にはそれをこう教えてもらって僕もどんどん山に入るっていうことを実践していきたいなと思ってるんですけども、もう結構知ってる人がほとんどいなくなってきてるんですね。まあ一部の本当に人しか知らなくて、
山への入り方を、
はい、でその木の俣を調査してる東北とかまた山の文化色濃いところでも、だんだんやっぱり少なくなってるっていう現状がありますね。なのでなかなかこう師匠をつけるのが結構難しいんですけども、
はい、
まあ小さいところからちょっとずつそういう木の枝を取ってきて道具を作ることとか、その民具に習って何か素材を取ってきて作ってみるっていうことをしながら、その関係を変えていきたいなと思ってるんですね。
今のところどうでしょう、安藤さんのこう目指すべきこうなったらいいなっていうところがあるとすると、今の
自信
周り、
あ、そうですね、その、まあ、このミングバンクのそのもの道具を作る活動では、
はい、
ちょっとずつこう広げながら、大きくは変わらないかもしれないんですけど、自分たちが例えば関わるような場所であれば、まあ、あれはこれに変える、これはこれに使えるかもしれないっていう視点をどんどん持ってて、今僕らが物を手に入れようと思うとホームセンターに行ったりとかスーパーに行ったりしてますけども、
はい、
昔の人が多分そうであったように山がホームセンターになっていくような視点を持ちたいなと思う
すごい面白いキーワードですね、
は
い、
山のホームセンターっていうちょっと計画で、まだまだそれができる実現できるのかどうかわからないですけども、まあ、いろんな人の知恵とかっていうものを、まあ、集めたりとか協力してもらいながら、まあ、小さい範囲でもそういうことが実践していけたらなと思っています。
なんて言うんでしょうね、そのものを作っていくからこそ分かることって本当にたくさんあるんだろうなっていう風に感じていて、はいはい、なんかこう私はすごいすっごい素人な感じでこう服っていうか、
はい、
なんかこう使う布を縫ってみて、
はい、
まあ、お直ししたりとか、
はいはい、
することが結構なんかハマってるんですよね、はい、そうしてみると素材一つとっても、あ、綿はこういう性質があって、
はい、
アクリルはこういう性質があってっていうことがこうちょっとずつ分かっていくのも楽しみの一つ、
はい、
楽しいんですよ、
はいは
い、そういうことが多分安藤さんの周りではいっぱい起こってるんじゃないかなって感じました。いかがでしょう。
そうですね、やっぱりそういうのを触れていくとそこにこうね観察力が生まれるので、多分その解像度が上がっていってこれはこれっていうふうに選択肢がどんどん広がってきますし、まあ、さっきの木の俣っていうもので言うと、
はい、
やり始めて実際に作って僕も作ってみることを実践したんだけど、山に入ってじゃあ木の枝を選ぼうと思ったらもう無限にあるんですね、全部同じように見えて、ただまあ何回か繰り返していくうちに、
はい、
あ、一つ一つの違いが分かってきて、もう今とかではもうね街路樹とかそういうものも含めて、あ、ここにこんな形があるかとかあれが使えそうだなとかっていうふうになっていくと、
はい、
普段のとこれまで見てきた風景とまた違ってこう環境を捉えることができるっていうか、
安藤さん街路樹見て、あ、いい股だなって思ったりするってことですか。
そういうものは写真に撮って、
はい、
着ることはできないけども写真撮って、これやったらどういう道具に作るかなっていうのを想像して、そういう想像力のトレーニングをしてますね、道具作りの。
へそれって純粋に面白そう、
面白いですね、楽しいですね、
うん、
でピタッとこの自分の、あ、これ欲しいなっていう求めてた道具と、
はい、
この木の枝がマッチした時っていうのは かなりの喜びがありますね。
うーん、木の股以外にも、もう小屋も作ってるっておっしゃってはったから、はい、あらゆる部分でそういう解像度の上がり方があるんですよね。
そうですね、まあ、今小屋やってるのもできるだけ不要になったものっていうものを扱いながらとか、周りのこう環境のものですね、まあ、昔のあの技術とかっていうのを手本にしながら、まあ、建築関係の人にも手伝ってもらいながら、少しずつ実験的に作ってます。
あと冒頭にあのご紹介しました京都市立芸術大学の染色専攻であの教えていらっしゃるということで、はいはい、そういった今 の、 あの10代20代の方に向けた思いみたいなこともあるんじゃないかなと思いました。そのあたりも教えていただいてよろしいでしょうか。
あ、そうですね、なんか、まあ、あのこういう活動を しているのは、
はい、
割と僕自身も世代的にはそういうところもあるんですけども、やっぱりさっきね、素材っていういろんなものが今便利に誰かが揃えてくれて、お金を持っていけば手に入れることが、うん、あのできるので、まあ、道具も含めて、ね、素材とかいろんなものがもっとも多分本来は地域とか人とかとつながりながら、こうそういうものを含めながらものを作ってたと思うんですけども、そういうものが結構もうなくなってしまったので、
うん、
何かやっぱりもう一度多分そこのある場所の素材をこう、まあ、五感でこうそこの気候とか感じながら、それを使って、何かどういうものを作ろうかって考えるようなこうプロセスがなんか必要じゃないかなというふうに思っていますね。
なんかそうですよね、あの100均に行ったら、それこそホームセンターに行ったら何でも揃うから、
はい、
そうね、そこって結構 なんかもう便利と思っちゃって、
はいはい、で、まあ、で全てがその、はい、全部が優秀な素材でなくてもいいと思うんですね。なんかそうじゃないものでもどうやってうまく使ってあげようかとか、まあ、それを整えてあげようかっていう風な、こう初めから整えられたものじゃなくて、そういうところになんかいろんなこう工夫の喜びとかもあるかなと思いますね。
そうですね、なんかそうだから、あの作っていくこととそのあるものから選ぶことの違いっていうのは、実は作っていける方が、まあ、実はではないですよね。あのすごく選択肢の幅があるのと、自分がこういうもの欲しかったんだっていう、こうなんか自分はこうだからこの使い方っていう、
はいはい、
どんどんカスタマイズができていけること、
はいはい、
道具に自分が合わせるんじゃなくて、はい、本当になんかこう暮らしの方を元にした生き方ができる、ちょっと大きな言い方になっちゃうけど、
はいはい、
そんな気がいたしました。
そうですね、自分で作れると道具も誰かがデザインして決められた使い方じゃないです、うん、生活じゃないですし、まあ、小屋ですけども、まあ、建築にしてもですけど、
うん、
やっぱり作れやすい企画でバババッと作れるようなものってもう暮らしの様式は決まってますけど、
うん、
そうじゃなくて自分で、あ、これがいるなっていうふうにカスタムしていく、まあ、住宅環境では結構難しいところありますけども、
うん、
まあ、そういう意味で小屋だから結構今いろいろ実験できるっていうか、自分に合わせて本当に必要なものをこう使っていくとか、使いたいものを作っていくっていうのは、うん、自分のそうですね、考えとか暮らしを自分で与えられたものでに沿って作るんじゃなくて、自分でこう作っていく、カスタムしていけるっていう。
あの山村地域の方に行かせていただいたことがあったんですけど、
はい、
いろんなレジェンドがいるっていうふうに教えてもらって、はいはい、この方が今ずっともう何十、50年住んでる家はご自身で建てはった家やとか、
はい、
どこどこの誰それさんが建ててくれた家やみたいな、
はい、
あのひょっとして建築基準とかに照らしたりすると、
はい、
なんかその正式な手続き通ってないかもしれないんですけれども、はい、でも50年住み続けられてる家ってことは住める家っていうことですよね、
はい、
そういうことをできる方々が本当にたくさん、その山村であったり昔の暮らしのその中に伝承されるものとしてあるんですよね、すでに、
はいはい、まあ、昔の人はね本当に何でもかんでもすぐ手に入るわけじゃなかったんで、今みたいに僕らマシの暮らしみたいに、なので自分たちで何とかしなければいけないっていうので、多分すごい本当に、まあ、建てられたものを解体したりとかしてみるともそうですし、まあ、素人の人はね結構ちゃんと結構簡単な技術で作ってたりとか、あの見かけたりするとやっぱすごいなっていうふうに思いますね。
うん、まあ、同じようにでその今もう ね、スマホもあってっていう、うん、現代だからこそのでも安藤さんのこの活動っていうのもあると思いますし、はい、今後この聞いているリスナーの方が何か関われるものがあれば最後に教えていただけますでしょうか。
はい、リングバンクとしてはですね今、はい、その小屋作りっていうものもやっていて、まあ、インスタグラムで、ミングバンクと、調べてもらえたらあのアカウントがあるんですけど、そこにこう活動の様子も出してますし、あのネット上でもミングバンクと調べてもらうと最近ちょっとできたところでこれから更新していくところなんですけども、はい、サイトがあって収集したミングのこととかこういうワークショップしますという情報があります。でまた先なんですけども、はい、今年の秋には去年も、やったんですけどもタイの、赤族の竹の家の作り方、を技術を使って、
はい、
まあ、放置竹林の、竹を使ってですね、竹の小屋を作るっていうワークショップも予定しています。
タイの赤族という、
はい、
あの民族の方々が竹を使って
竹を作ってらっしゃるんですね。はい、高床式の家とか作ったりするんですけど、その技術を使ってもう不要、まあ竹林から、まあ、竹を自分たち切ってきて加工して小屋を作るっていうワークショップを、はい、しています。
竹で小屋が作れちゃう、
はい、
それ普通にだから、まあ、これ聞いて参加しても作れちゃう。
はい、去年も結構いろいろ関東とか、
はい、
中国地方の方から結構参加して来てくれる人もいましたし、竹を研究にしている兄弟になんか留学できている留学生とかもたくさん参加してくれたりとかして、
去年も竹作ったんですね。というか、
はい、去年は、まあ、あのデッキのところまで床までを作って下の土台と
割り切ってないんだ。じゃあ、はい、積み上げてい
く。で次は、はい、柱壁屋根みたいなのを作ろうかと思ってます。
お、結構、まあ、しっかり工程を踏んで作っていくから、
はい、
そういうことも学べるような
取り組みですね。はい、そうですね。で、まあ、ぜひ持ち帰ってもらって自分たちのところで活用してもらうというのを目的にしています。
いや、今回はいろいろなお話をありがとうございました。もう
ありがとうございました。
エンディングのお時間が、はい、来ました。本日は本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回は京都市立芸術大学染色専攻准教授またミングダンミングバンク代表の安藤隆一郎さんにお越しいただきました。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。